611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
おはようございます。今日のモーニングデボーションの箇所は新明記32章。ジョシュア先生によるメッセージです。今日は52節もある長い章となっています。しかし、この章の構造は非常にシンプルです。三段落に分けれます。32章の今日のタイトルは、私たちは主についていき、そして祝福を受け、そして長く幸せに生きる。私たちは神様を歩み気味、祝福を受け取り、そして末永く幸せに生きる。これは私たち全てに対して語ってくれています。そしてイスラエルのために対しても語っています。でこの真理は変わることはありません。神様の御言葉を仰ぎ見、そして神様についていく、そしてこの契約を結ぶ。新明記というのはこの実感を再びこの自分の心に留めるということです。なので私たちはこの神の御言葉を再び宣言しなければなりません。神様があなたに与えたその約束のうち、あなたはあなたが末永く幸せに生きるため、31章から34章は新明記の全体の最後のまとまりとなっています。今日32章1節から43節まで第1段落、これは歌となっています。この天、この天の天を、この天が神様の証となっている。神様がこの裁くという神様の憐れみがあります。これがこの歌全体の構造となっています。32章は歌ですね。この32章、そしてこのもう一つのこの章はクライマックスとなっています。この第1段落ですね、43節まで、これはこの歌としてこの構造となっています。この歌を5つのパートに、部分に分けたいと思います。 1,2,3 節まで、この 天と地をこの主の証のために主は呼んでおられる。1節、天よ耳を傾けよ、私は語ろう。地よ聞け、私の口の言葉を。私の主は雨のように下り、私の言葉は梅雨のように滴る。若草の上の小雨のように、赤草の上の夕立のように。これ私たちの神様に偉大さを説明しています。神様は天と地を、この私、この神様を証しする、何を示したいんでしょう、何を証ししたいんでしょう。この4節から9節に見てください。天と地は神様が完全であることを明かしなければなりません。 誠実であり完全であること。しかしイスラエルを堕落してしまって曲がってしまって、4節5節を見たら分かると思います。4節見てください。主は言わ、主の御業は完全、まことに主の道は皆正しい、主の真実の神で偽りがなく正しい方は償い方である。主を損ない、その汚れで主の子らではない、横島で曲がった世代。彼らは堕落してしまった。これ非難の的になってしまった。あなた方はこのように主に恩を返すのか。愚かで知恵のない民よ、主はあなたを作った父ではないか。主はあなたを作り上げ、あなたを固く立てるのではないか。6節。神様は完全です。しかしイスラエル、この世代は堕落してしまって、しかし主は彼らの父です。神様は彼らを義を持って扱ってくださいました。しかし彼らは神様を捨て、そして堕落してしまった。父に聞いてください。昔の日々を思い出し、余裕の年を思え、あなたの父に問え、彼はあなたに告げ知らせよ。アダム8節、いただけ方が国々に相続地を持たせ、人の子らを触れ当てられるとき、イスラエルの子らの数に従って国々の民の境を決められた。神様はイスラエルのこの数に従って国々の民の境を決められた。神様はこの土地を見て、そしてこの人数に従ってこの土地の境を決められた。9節、主の割り当て分はご自分の民であるから、ヤコブは主の相続の地である。ヤコブ、イスラエルは主の相続地である。神様は誠実であり、この真理であり、完全な父である。神様が彼らを立て上げられました。しかしイスラエルは神様を捨て、そして堕落してしまった。4節から9節にそれが分かります。そして18から次は18節、10から18節、神様は守られる、そして、ケアしてくれます。しかしイスラエルは神様を蔑み、そして忘れてしまいました。神様は彼らを守ったのに、ケアしてくれたのに、イスラエルはそれを忘れて、そして蔑みました。この天と地はこれを証ししていると。10節、主はあらので獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をして、ご自分の瞳のようにこれを守られた。わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を前かけり、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように。10節から11節神様は彼らを立て上げ、そして守ってくださいました。ご自分の瞳のようにこれを守られた。神様はイスラエルを導き、そして守ってくださいました。神様はイスラエルの父です、そして岩です。イスラエルがこのように成長していったとき、わしがそのひなを呼びます、わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞い上がり、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように。 このようにして神様はイスラエルをそのようにした。ただ主だけでこれを導き、主と共に外国の神はいなかった。主はこれを地の高いところに登らせ、野の産物を食べさせた。主は岩からの蜜と固い岩からの油でこれを養い、15節、エシュルンは声ふたっとき足で蹴った。あなたはむさぼり食って声ふたった。自分を作った神を捨て、自分の救いの岩を軽んじた。15節、エシュルンは声ふとった、そして足で蹴った。ヤコブ、イエス様は、神様はヤコブを立て上げ、そして守ってくださいました。そしてあらゆる祝福で祝福してくださいました。しかし彼は今むさぼり食って、そして声太った、それ神を捨てて救いの岩を軽んじた。自分の救いの岩を軽んじた、そして神を捨てた。自己自分を作った神を捨てました。彼は神様を忘れてしまった。彼らは異なる神々で主の妬みを引き起こし、忌み嫌うべきことで主の怒りを燃えさせた。神ではない悪霊どもに彼らは生贄を捧げた。あなたは自分を生んだ岩をおろそかにし、海の苦しみをした神を忘れてしまった。神様はこれを見て、神様はこれを見て彼らを退けられた。主の息子と娘たちへの怒りのために、19節彼らは、神様は彼らをケアし、世話をし、導いた。しかしイスラエルは神様を忘れ捨てました。天と地はこれを明かしなければならない。神様は彼らの父である。神様は岩である。そして神様は彼らを作り、そして立て上げられました。神様は彼らを祝福し守りました。しかしイスラエルは声太って、そして神様を蹴り、そして神様を忘れてしまった。そして自分を産んだ神様をおろそかにし、神を忘れてしまった。神様は彼らをあがない、神様を導いたのに、彼らが良いところ時がある時、良い時に神様を忘れ、そして悪霊どもに生贄を捧げた。彼らは神様を捨てたのです。神様だけが守り、こういう人、ご自分の瞳のように守ってこられたのに、神父として彼らをわしのように彼らを舞い上がらせたのに、この彼らを後ろに乗せ、そして翼を広げて乗せていったのに、そしてあらゆる祝福で彼らを祝福したのに、そして彼らが声太った時、彼らはむさぼり食って声太った。そして自分を作った神様を捨てた。救いの岩を軽んじた。この岩はエジプトから彼らを導き出したのに、そしてカナンの地に導いた神、しかし彼らは神様を捨てました。彼らは悪霊に対して生贄を捧げました。このカナンの偶像の神々に対して彼らは生贄を捧げた。一体彼らはどうなるんでしょう。神様、一体彼らに対して何ができるでしょう。この民は神様が作り、そして愛された。このイスラエルの民の数に対してこの土地を境、地境を設けたのに、そして祝福をした。そして彼らが神様の相続地であった、神様に属するものである、属するものです。彼らは神様を礼拝し、神様についていくべきです。しかし彼らは 神様を捨て、そして悪霊に生贄を捧げた。神様は一体イスラエルに対して何ができるでしょう。もしこれがあなたの息子であるなら、あなたは彼らを世話し、そして育てた、助けた。そして突然あなたの息子が違う人、これが私の父と言い出した。もうあなたは私の父でない、あなた一体誰ですかと。もし自分の息子が言ったら、あなたはどう感じますか。神様が何をしたか見てみましょう。19節から43節まで。これはカナンの地にイスラエルが入る前です。この歌として続いています。33節まで。彼らはもう性質的にも反抗的です。神様知っていました。あなたは反抗期で神様を忘れてしまう。彼らが幸せで末長く生きるように、しかし彼らは神様を忘れてしまいました。彼らが自分の弱さに気づいて、そう気づくときに神様に叫び求めるように、もし彼らがこのように神様を扱うなら、19節から32節まで、神様は彼らを裁きます。神様の心は彼らを裁くこと、神様は必ず裁かれます。神様は義なるお方で真実なるお方ですから、この裁きは神様の心です。しかしその心は良い心です。彼らは悔い改めなければならない。神様、彼らは何を、彼らを破壊するためではない、滅ぼすためではない。神様の心は彼らと共にある。そうです、神様は彼らを裁かなければなりません。神様はそうしなければなりません。そうすることで彼らが命を持つためです。19節から32節。19節。主は見て彼らを退けられた。主の息子と娘たちへの怒りのために。主は言われた。私の顔を彼らに隠し、彼らの終わりがどうなるか見よう。彼らはねじられた世代、真実のない子であるから。このねじられた世代、しかし神様は義なるお方、真実なるお方です。そうです、イスラエルはこの世に堕落してしまった。彼らは反抗した。なので裁きにふさわしい者たちとなってしまった。彼らは神でないもので私の妬みを引き起こし、彼らの虚しいもので私の怒りを燃えさせた。私も民ではないもので彼らの妬みを引き起こし、愚かな国民で彼らの怒りを燃えさせよう。私の怒りで火は燃え上がり、呼びの底にまで燃え行く。血とその産物を焼き尽くし、山々の元へまで焼き払おう。22節。それから22節か27節、今は読みませんけれども、神様はこの裁きをもたらします。みんなが裁きに直面しています。イスラエルの土地が裁き、そして災いが来ます。火は燃え上がっている。そしてこの獣に彼らを攻撃させるようにする。そして剣が彼らに送られる。そしてうちには恐れがある。 若い男も若い女も父の御子も白髪の老人も皆裁きに遭います。そして散らされます。そして彼らの記憶が消されてしまう。これが神様の彼らに対する裁きです。で、神様が彼らを裁くとき、28節、まことに彼ら死霊のかけた国民、彼のうちに英知はない、もし知恵があったなら彼らをこれを悟ったろうに。彼らが自分の手で使ったのだと言うといけない。神様は異邦人を使って彼らを裁きます。異邦人はこう考えるでしょう。これは自分の手で買ったんだと。神様の裁きはないと。その時に神様は働かれます。29節28、29、誠に彼らは資料のかけた国民、彼らのうちに英知はない。29節もう一度です。もしも知恵があったなら彼らがこれを悟ったろうに、自分の終わりもわきまえたろうに。イスラエルが裁きに直面するとき、人々はこう考えます。このように考えてほしくないと。敵はこう考えるでしょう。これは私がやったんだと、私が勝ったんだ。イスラエルもこう考えるでしょう。敵は強いから私がこのように負けたんだと。で、神様はこのように明確に言っています。30節、彼らの岩が彼らを売らず、主が彼らを渡さなかったら、どうして一人が千人を追い、二人が万人を敗走させられただろうか。30節、なぜイスラエルは負けたのか。どうして一人が千人を追い払って二人が万人を敗走させただろうか。これは異邦人が強いからではありません。それは神様がそうさせたからです。これが神様の裁きです。神様はイスラエルに言っています。これが私の裁きであると。もう岩が、誠に彼らの岩は私たちの岩に及ばない。敵もこれを認めている。そしてソドムのブドウの木から、ゴモラのブドウの畑、ブドウ畑からのもの。異邦人は力がないことを知らなければなりません。イスラエルに対して力がない。しかし、ソドムのブドウの木、ゴモラのブドウ畑からのもの、これは神様の力がそこにあったからです。神様が彼らをこのように裁いたのです。28節もう一度、彼らのうちに英知がない、知恵があったなら彼らを悟ったのに、自分の終わりさえも自分の終わりもわきまえたろうに。彼らの岩が彼らを売らず、主が彼らを渡さなかった。神様は彼らを立て上げたのに、守ったのに、しかし彼らは堕落してしまった。そして神様を忘れてしまった。そして悪霊に対して生贄を捧げました。そして落ちてしまった。そして痛みを伴って神様は彼らを裁きます。もう彼らが知恵があった、悟ったのに、悟ったろうに、あなたは曲がってしまった、堕落してしまった、不義である、もう不信仰である、あなたは本当にこの裁きに遭います。そして彼らは異邦人が強いから私は任せたのだと言います。しかしそこには神様が力があったからか、この締め息がヘゼキヤの時代に書かれた時、 ヨシアです。ヨシア王の時に書かれた時、イスラエルの人々はなぜ私たちの国がこのように弱いのか、なぜ滅びようとしているのか、なぜなら私たちは神様を捨てたからです。私たちは神様を捨て、そして死を捨てたから、この神殿は誇りで満ちている。このイスラエルの今々はバールを礼拝している。悪霊に生贄を捧げています。子供たちを火に通らせ、そして悪霊に下げています。この悪霊の力を得るために。結果はどうでしょう。彼らは完全に滅ぼされてしまいました。若い者も、おった者も、若い男も、若い女も、父の身子も、みんな捕囚に遭いました。国は滅びり、主が彼らの岩です。で、彼らのこの異邦人の周りに神様はおられました。それを知らなければなりません。彼らが約束の地に入る前に神様は彼らにそれを教えました。34節から43節、神様はもうそこ我慢、神様は必ず救ってくださいます。カインドネスを持って、神様は完全なるご方です。神様は必ず裁かなければなりません。しかし神様の憐れみや裁きよりも大きいです。神様は彼らの父です。神様は完全に彼らを滅ぼしたくありません。裁きというのは神様の心です。そうするときにイスラエルが神様を捨てたことが間違ったと、間違っていると悟るように、神様はイスラエルが苦しんでいるのを見て我慢できません。必ず神様を救ってくださいます。34節35節、復讐と報いた私のもの、それは彼らの足がよろめくため、彼らの災いの日は近く、来るべきことが速やかに来るからだ。主は御民をかばい、主のしもべらを憐れむ。彼らの力が去っていき、奴隷も自由の者もいなくなるのを見られるときに。36節。神様はイスラエルが異邦人によって滅ぼされるのを見ました。しかし神様は彼の父です。父として彼らに悔い改めてほしい、理解してほしい。彼らは立ち返らなければなりません。しかしイスラエルはもう死まで彼らは立ち返ることはありません。悔い改めることはありません。この死のうとしているのに。彼らはこう言いませんでした。ああ、私が悪かった。神様に立ち返ろうと。神様が神であると言ってませんでした。イスラエルはそうしませんでした。なぜなら、人々の心は悪霊に向いてしまったからです。私たちは非常に弱いものです。兄弟姉妹の皆さん、イスラエルは非常に弱いです。私たちも同じです。神様の心は彼らを裁くことです。しかし裁きの中で彼らは悔い改めることはありませんでした。彼らは自分たちが滅びるのを見ました。これ以上続けることはできません。それで神様は彼らの上に憐れみを示します。そうですね、 神様は彼らを救おうと、助けようと。神様はこう言いました。私は彼らの岩である。私は彼らをいつも助け、そして岩である。私だけが神である。神様は彼らにカインドネス、そして恵みを与えます。そうすることで彼らが悟るためです。彼らは自分たちを理解することができます、できていません。しかし神様は彼らの上に憐れみを与えてくださっています。神様は彼らを救われます。43節。諸国の民を見た目のため喜び歌え。主がご自分の芝目の地の仇を打ち、ご自分の仇に復讐をなし、ご自分の民の地の贖いをさせられるから、贖いをされるから。43節。神様は彼らのために復讐をなさいます。神様は出てこられます。イスラエルを攻撃した者で彼らを復讐します。神様は彼らを必ず彼らを贖われます。これが神様の働きです。私は2匹の犬を飼ってました。1匹はカインドネス、そして、今飼っているのはフェイバーというもう一人の犬です。もう1匹の犬です。覚えてます。私のカインドがまだ生きてた時、私たちはこのカインドネスを散歩させました。でカインドネスは猫を見ました。そして猫を追いかけるんです。そして猫がこの溝の方に飛び降りると、私はカインドネスに猫を追いかけないでとカインドネスに言いました。そしてカインドネスは猫を見て私を見て、どっちを選べばいいんだと。でそして猫を選びました。私は非常に怒りました。猫がどこに行ってしまうかわからないです。カインドネスに怪我させたかありません。で私もこの猫が行ってしまった溝の方に行きました。でカインドネスを守ろうとして、で猫をカインドネスから引き離そうとして、しかし私は猫を捕まえることはできませんでした。そしてカインドネスは上の方に行って、でも溝からこう出てきました。で私も登って、また溝の方にまた行ってしまいました。カインドネスは私非常に怒りました。カインドネスを呼びました。そしてカインドネスを家に連れて行って、そして彼を叩きました。もちろん暴力を持ってではないですよ。何か彼を撃って、そして家に連れて行って彼に話しかけました。で私は南戸を持って彼に語りました。このようにしちゃダメだよと、あなたが傷つくの嫌だからと。そして私はカインドネスに言いました。あなたは外に立ってなさいと、3日間あなたは家に入ることはできないよと、外に立ってなさいとカインドネスに言いました。そして私は家の中にいると、私は家の中に戻って、そして私は我慢できませんでした。窓からカインドネスがどうカインドネスを見て、カインドネスも非常に怒って、カインドネスは私は猫を追って 犬はいつも猫を追いかけるのに。もちろん猫を追いかけるのは自然なことでしょうと飼い主は非常に怒っていました。もう私を見ることさえしません。まあ、神様はこのようにして私たちを裁くとき、神様がイスラエルをこのように裁くとき、イスラエルは立ち去ることはありませんでした。で、私はこの自分の犬の飼い主のを見て、あ、我慢できませんでした。で、私自身が、ベッドから寝る前に私はこの外に行って、で、飼い主を、撫でて、あなたは私に謝らないときは、あなた謝りのハグをちょうだいと、私の手を舐めてと言って、そしてカインドネスはしぶしぶそれをしました。まあこのように、まあ、一応謝ったからしょうがないかと言って、このカインドネスを家に連れてきました。神様は私たちが苦しんでいるときそれに我慢することができません。なぜなら神様の憐れみは裁きより大きいからです。神様は彼らにこのイスラエルが世代から世代と忘れないためにこの歌を歌っています。神様は彼らがこういうものであることを知らなければなりません。神様が憐れみ深いお方であることをイスラエルは知らなければなりません。神様はそして必ず彼らを救われます。この第1段落、第2段落44節から47節、これが私の今日のメインのタイトルです。この実戒を実行する。モーセ・ヌンの子ホセアと一緒に行って、この歌のすべての言葉を民に聞こえるように唱えた。モーセ、イスラエルのすべての人々にこの言葉を皆唱え終えてから彼らに言った。あなた方は私が今日あなた方に戒めるこのすべての言葉を心に収めなさい。45節46節、これあなた方にとって虚しい言葉ではなく、あなた方の命であるからだ。この言葉により、あなた方はヨルダン川を渡って所有している地で長く生きることができる。ヨルダンを渡るとき、あなたはいつも覚えてなければならないこの歌。これはこの主の戒めの言葉をあなたに教えるから、命であるから。その時にあなたが神様を忘れないように、軽んじないように、そしてあなたが超えて豊かな日々を送っている時、あなたは神様を忘れてはいけません。その地の偶像を拝んではいけません。なぜならこれはあなたの命だからです。もしあなたがそれをしないなら、もし神様を忘れるなら、あなたは必ず裁きに直面します。あなたは苦しい日々を送ります。もしあなたが主を仰ぎ見るなら、もしこの戒めをあなたが覚えるなら、このヨルダ川を渡ってあなたは所有する地で長く生きることができる。この歌を覚えてなければならない、この教えを。神様は彼らに言いました。この悪霊そして偶像を拝んではならないと。そうする所有しようとしている地で長く生きることができるために、あなたが神様を忘れるときあなたは必ず裁きに遭います。48節から52節、第3段落。このモーセとアロンは神様の裁き、そしてまたそれと同時に憐れみを体験します。彼らは主のしもべです。一人は大祭司で、モーセは神様の一番愛するしもべでした。この二人のものでさえ。彼らが超えたとき、彼らは神様に罪を犯しました。そのときに彼らも裁きに直面しました。もしあなたが神様に罪を犯すなら、モーセも このようにして裁きに遭いました。彼に対する裁きは彼が約束の地に入れないことでした。神様言いました。あなたが私を忘れ、悪霊に礼拝するとき、あなたは裁きには彼を必ずあなたは覚えてなければならない。モーセでさえ約束の地に入れません。しかし私たちはモーセより優れたものと思ってはいけません。この大祭司でさえ、このアロンでさえ、誰一人約束の地に入れませんでした。一体アロン、モーセ、一体 誰が偉大、彼らより偉大でしょう。誰がモーセのように神様の顔を見ることができたでしょう。モーセより誰が偉大に用いられたでしょう。私たちは一体誰に信頼することができるでしょう。モーセでさえ神様の裁きに遭いました。みんな私たち全員神様の裁きに遭います。イスラエルも、兄弟611にいる兄弟姉妹の皆さんも、私たちは神様の戒めを気をつけて今度ついていかなければなりません。これが命の木です。そうするときあなたが命を得るためです。神様を捨ててはなりません。特にあなたが祝福されているときです。神様を試みてはなりません。神様を軽んじてはいけません。あなた誰か素晴らしい優秀なものと考えてはいけません。こんなにお金を儲けてと、こんな豊かになってと、こう考えてはいけません。すべては神様から来るのです。あなたが低いとき、あなたが一番苦しいとき、あなたは覚えてなければなりません。神様の憐れみは裁きよりも大きいと。あなたは神様の憐れみを壊なければなりません。神様は必ずあなたを助けてくださいます。私のカインドネスとフェイバーが、私によってこの、怒られる時、私の目は彼らをから一時も離れることはありませんでした。私は私のこのフェーバーが私の方を見てごめんなさいと、そして前足を私に差し出すなら、私は彼らにもう走っていきたいと、そのように願います。このようにして神様は私たちを待ってくださっています。しかし時々私たちの心は非常に固くなです。私たちがこのように神様は私たちに滅んでほしいと思っていません。神様はこのさ、じゃあもういいかと。神様の憐れみは裁きよりも大きいです。神様が私たちを助けてくださいますように。この祝福約束の中で神様を忘れていけません。神様は私たちを偉大に用いてくださいます。神様、あなたは私たちの酒どころです。あなたに立ち返ります。あなたは国の間で働いてくださいます。 様を賛美しましょう。神様、今私たちの霊をあなたに開きます。あなたは私たちの神様です。今主の御名を宣言します。神様の偉大さをこの示すとき、この主の御名はかなり偉大です。神様の御業は完璧です。私たちは主は言わ、主の御業は完全まことに、主の道は皆正しい、主の真実の神、偽りがなく正しい方に優れた方である。あなたは御業は完全である。あなたの道は義です。皆正しい、主は真実の神に偽りがない。私たちは主の道、私たちはこのまっすぐでしょうか。今あなたの前に来ます。あなたに感謝します。どうか 今あなたに心を開きます。なぜあなたの御業は完璧だからです。私たちがこの山谷を通るとき、私たちが裁きの中にあろうとも、あなたはいつも完全です。あなたは誠に正しい、偽りがなく無垢な方である。神様に感謝しましょう。心の底から神様の裁きに今感謝しましょう。神様、あなたが私たちの命を保ってくださっていることを感謝します。神様、あなたに感謝します。あなたに賛美します。神様に、私たちに与えられているこの計画を求めます。神様に感謝します。賛美します。あなたの愛は私たちの上にあることを感謝します。あなたはいつも私たちを見てくださっていることを感謝します。あなたは私たちのを取り囲んでくることを感謝します。あなたの義、あなたは優な方である。悪い時も良い時も、あなたはいつも私たちを見てくださっています。私たちはいつも あなたは私たちを愛してくださって、そして立て上げてくださいます。私たちを抱き、そして私たちを戒めてくださいます。私たちが違うところに行こうとし、このわしがひなを呼び覚まし舞い上がるように、あなたは私たちの人生を舞い上がらせてくださいました。あなたはこの羽を伸ばし、そして私たちを乗せて、そして運んでくださいました。今いつも私は自分自身に頼ってします。私たちはまっすぐなければいけません。あなただけです。あなたの裁き、あなたに感謝します。あなたを賛美します。今自分、私の人生の歩みをあなたに開いて、そしてあなたに言います。あなたを愛してますと。あなたは良い方です。 神様、あなたに感謝します。イエス様、あなたは私たちを守ってくださり、私たちをケアしてくださいました。どうか私たちの心を守ってください。あなたを蔑まないように、どうか私たちを許してください。あなたはいつもまっすぐであり、そしてこの誠実なお方でした。あなたはいつも私たちをケアしてくださいます。私たちが困難の時になる時、私たちはいつも不平不満言っています。そしてあなたを忘れてしまいます。これが私たちの性質です。これが私たちなのです。しかしあなたの良い心、あなたはいつも私たちを守りたい。今あなたはどのような困難にありますか。今手を心に当ててください。あなたの心は、あなたが困難の中にいるとき、私たちはもっとこのお方に近づけましょう。あなたの困難を神様に言いましょう。今祈ってください。あなたの困難は神様に言ってください。これが神様の心です。私たちが立ち返ること、あなたは神様を憐れみ深い、そして必ず私たちを救ってくださいます。私たちがこの訓練を受けているとき、今この自分の苦しみを神様に言いましょう。今あなたが困難にこの直面しているなら、今椅子から立ってください。席から立ってください。神様はあなたを必ず最後まで救ってくださると言っています。私たちがどのこんなにこの直面している中でも、神様の守りの中に行きましょう。神様のケアの中に行きましょう。神様、あなたに感謝します。すべてあなたは私たちに備えてくださっていること、またあなたが私たちが弱いと知っておることに感謝します。立ち上がって神様に宣言しましょう。神様、あなたに叫び求めます。 私信仰を持ってあなたに宣言します。イエス様、神様、私たちにあれも与えてください。許してください。私たちがこの祝福するときいつもあなたを忘れて軽んじていました。いつも私たちはこの世を求めていました。私たちの子供のためにこの相続の地、また所有物、そしてお金、地、私たちはいつもそのようなものを持っていました。しかし私たちはあなたを蔑み、軽んじて、そしてあなたを忘れてしまいました。あなたは私たちを救ってくださったのに、どうか私たちを許してください。どうか私たちのように歩みを与えてください。私たちの困難の時、私たちはあなたに対する上階級を、私たちは他の人々とも、また両親とも子供たちとも、セルリーダーとも、セルメンバーとも、悪いこの人間関係を築いてしまいます。この職場でも壁にぶち当たっています。なぜなら私たちはあなたを蔑んでいるからです。どうか私、あなたの裁きの中で憐れみを与えてください。この裁きというのはあなたの憐れみです。この憐れみというのは裁きより大きいです。今あなたにこの憐れみを求めます。私たちはあなたに立ち返りたいです。どうか私たちに教えてください。その時私たちがあなたを仰ぎ見るためです。あなたを見たいです。神様の御言葉を見たいです。私たち自分の力ではできません。あなたの律法を守ることができるように、そうすることで私たち長く生きながらえるためです。その律法を日本についていきたいです。それを私たちの心に留めます。あなたとこの契約を結び、そしてあなたの御言葉を守ります。 もう一度聖書をあなたの心に当ててください。私に続いて祈ってください。兄弟し、あ、天なる父よ、あなたの御言葉に今従います。私たちは自分の力ではできません。あなたが私たちにあれびをくださるように今求めます。聖霊様、どうか私たちを助けてください。どうかあなたの言葉を私たちの心に今置いてください。そうすることでこれが私たちの命となりますように。主だけが私たちの神です。イエス様だけが私たちの主です。あなたの他には神はいません。どうか私たちを助けてください。私たちは間違った神々に栄光を期しません。私たちは敵、またその地上の敵に対して、また自分に対して栄光を期しません。あなただけに栄光を期します。あなたは私たちの岩です。イエス様、あなたは私たちを作り、そして見てくださっています。あなたは私たちを立て上げてくれます。あなただけに信頼します。神様、感謝します。あなた、私たちはあなたのためとしてくださったこと、あなたは私たちの神です。あなたについていきたいです。どうか私たちを助けてください。そうすることで、このあなたがくださった祝福の中で長く生きられることができるように、多くの困難が私たちを離れていきますように。私たちは今コロナの中にいますけども、どうか私たちを問題から助け出してください。この災い、この地の上にある災いを取り除いてください。あなたについていきます。どうか私たちを助けてください。どうか祝福してください。イエス・キリストの名によって、アメン。お祈りします。アメン。これで今日のモーニングデボーションを終わります。